午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリドンドン、マス RA です。2026年8月4日のマス RA カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はボチャオコンさん、ゲチンリウさん、ユシェンさんによる A カウンタレクサンプルトゥーハンズコンジェクチャー、ハンの予想に対する判例です。この論文では代数的な構造に関する非常に興味深い判例が提示されています。具体的には有限次元の複素数上の代数において全域次元が無限大であるにもかかわらず、1以上のすべての次数でホッホシールドコホモロジーがゼロになるという例を構築しました。ハンの予想というのは、もしこのコホモロジーがすべて消えるなら全域次元は有限になるはずだというものでした。しかしこの研究によってその予想が成り立たないことが証明されたわけです。直感的にはコホモロジーが消えるということは構造が非常にシンプルであるように感じられますが、それでも全域次元が無限にまで跳ね上がってしまうというギャップに数学的な底知れなさを感じますね。単純な予想がたった一つの成功な判例によって覆される瞬間の快感こそ数論や代数幾何学の醍醐味だと思います。2本目はペレアラさん、トランク&さん、トランジャンナムさんによるダイナミクスオングラフズウィズディスジョイントサイクルズ&アプリケーションズ、互いにソナサイクルを持つグラフ上のダイナミクスとその応用です。この論文では互いにソナサイクルを持つ連結有限グラフという概念を導入し、それを正規形という標準的な形に変形できることを示しています。具体的にはインスプリッティングとアウトスプリッティングという操作を繰り返すことでどんなグラフも正規形に変換できるというわけです。ここからが面白いところで、この結果を応用して長瀬さんのメテオグラフという特殊なグラフが強シフト同値であるための数論的な判定条件を導き出しています。特にサイクルの長さが互いに素である場合にはシフト同値であることと強シフト同値であることが同値になります。さらにこの条件は対応するリービットパス台数が次数付き森田同値であることとも一致するそうです。グラフの構造という視覚的な対象が最終的に数論的な条件や代数的な同値性にまで結びついていく流れには非常に心地よい一貫性を感じますね。3本目は GP ウィル・モットさん、 J ・チャペルさん、 DK ・アボットさんによるクリフォード・アルゲブラ・キャリブレーション・ポスト・クォンタム・クリープトグラフィー・クリフォード代数のキャリブレーションを用いた大量子暗号です。この論文ではクリフォード代数の中の一般化されたキャリブレーションという仕組みを使って新しい共通鍵暗号システムを提案しています。量子コンピュータが普及しても安全な大量子暗号としての活用を目指した研究ですね。面白いのが2人の間で事前に鍵を共有していなくても秘密情報をやり取りできる、いわばデジタル版の二重ロックボックスを実現している点です。従来の方式は素因数分解などの数論的な困難さに頼っていましたが、ここでは高次元の表現空間や非結合的な代数の複雑さを安全性の根拠にしています。具体的にはメッセージを3形式の構造であるキャリブレーションに埋め込み、高次元空間での直行回転を使って暗号化します。この回転操作が果敢であるため、アリスとボブがどの順番でロックをかけても正しく動作する仕組みになっています。特に注目したいのは、次元を上げることで回転の候補数や表現空間の大きさが指数関数的に増大することです。例えばレベル8で255次元という設定では1万ビットを超えるメッセージを扱え、解読が極めて困難な巨大なコード空間を作り出せます。現代のハードウェアで計算時間も現実的な範囲に収まっており、理論だけでなく実装レベルでの実用性も示されています。4本目はダイジャンチェンさんによる from Eigenvalues Eigenvectors of Hypermatrices to Canonical Form of Tensors ハイパー行列の固有値固有ベクトルからテンソルの正準形へです。この論文では人工知能や大規模システムで欠かせないテンソル計算という非常に難しい問題に挑んでいます。通常ハイパー行列の固有値や固有ベクトルを求めようとすると複雑な多項式方程式を解かなければならず計算が極めて困難になります。ですが著者は次元を維持するセミテンソル積という手法を使いハイパー行列をあえて正方形ではない行列として表現することでこの壁を突破しました。特に面白いのが固有値を4つのタイプに分類しそれらを線形代数の操作だけで導き出せるようにした点です。行列のペンシルという概念からクロネッカー正準形を構成しさらに単項分解アルゴリズムを組み合わせることで複雑な非線形方程式を解く必要がなくなりました。最終的に正方行列のジョルダン正準形を一般化したテンソルのクロネッカー正準形を提案しています。高次元のデータ構造から普遍部分空間やスペクトル特性をまるでパズルのように体系的に抽出できる仕組みになっています。難しい計算を線形代数の操作にまで落とし込んだアプローチには実用的な快感さえ覚えますね。5本目はエリザベテ・バレイロさん、サイド・ベナヤディさん、ハムザエル・オ・アリさん、カルラリットさんによるオン・アンチレフト・インバーリアント・アンドレフト・インバーリアント・プセウド、ユークリディーン・ニアリー・アッソキアチベ・アルゲブラス、探査普遍及び左普遍義ユークリッド準結合的代数についてです。この論文では非結合的代数の新しい2つのクラスを導入して詳しく分析しています。微分幾何学と非結合的代数を結びつけたいという意欲的な試みでスカラー積が普遍ではないケースにまで理論を拡張しています。特に面白いのがダブルエクステンションという手続きを使って単純な代数から複雑な構造を再帰的に作り上げていくアプローチです。反差普遍な代数についてはべき例であることやロレンツ計量を持つ場合は必ず自明な代数になることなどが導き出されています。また左普遍な代数についてはユークリッド的なものはすべて2次加間結合的代数になることが示されました。低次元での完全な分類までやり遂げており理論的な枠組みを提示するだけでなく具体的にどのような数を持つ代数が存在するのかを明確にしています。地道な分類作業を通じて準結合的な構造の生態を暴こうとする執念のようなものを感じます。6本目はマーク・シュスターマンさんによるノンフィニートリープレセンティドライアルゲブラスオブタイプ FP2 タイプ FP2 の有限表示されない D 代数です。この論文は D 代数の世界で長く未解決だったある重要な問いに答えを出したものです。それはタイプ FP2 という性質を持つ複素 D 代数は必ず有限に表示できるのかという問題でした。結論から言うと答えはノーです。著者はタイプ FP2 でありながら有限に表示できないという非常に珍しい複素 D 代数を具体的に作り出しました。その手法が実に巧妙で群論におけるベスティーナとブレイディの成果をうまく利用しています。具体的にはベスティーナ・ブレイディ群の複素群間に関連するシュタインベルグリー代数を用いて判例を構築しました。群論でのアイデアをリー代数の文脈に鮮やかに移植した点に著者の鋭い視点を感じますね。この結果によってD 代数におけるホモロジー的な予想にも判例が示されました。これまで信じられていた性質が実は一般には成り立たなかったという展開は数学のダイナミズムがあってとても刺激的です。7本目は W ・ベン・アブデル・ハフィズさんとオーン・ジブさんによるオン・ノンコップ・タチベ・オム・アンチプレ・ポアソン・ツーペラルゲブラス・アンドレレーティド・ストラクチャーズ幾何間ホムハンプレポアソン超代数とその関連構造についてです。 この論文では数学物理学や変形理論で重要な役割を果たす非可間ポアソン型の代数をさらに一般化した新しい理論を構築しています。具体的には構造写像という線形写像を使って定義をひねったホム型の反代数構造を Z に時給付けという枠組みで導入しました。ここで面白いのが反結合的、反電ドリフォーム、反プレリーといったいわゆる反代数的な性質を持つ超代数を次々と定義している点です。特にアンチスーパー応援算子やアンチロタバクスター演算子という道具を使うことでこれらの複雑な構造を具体的に作り出しています。最終的にはこれらを統合した非可間ホム反プレポアソン超代数という枠組みを提示しており、バラバラに見える反構造たちが実は一つの整合性のあるシステムとして結びついていることを明らかにしました。既存の理論を単に拡張するだけでなく演算子の作用によって構造を誘導させるというアプローチに非常に緻密な構成味が感じられます。これにより給付けされた非可間構造の対称性に関する研究に豊かな理論的基盤がもたらされました。8本目はビラマサンガレさんとリュックタさんによるアイデンポテンツ・オートモフィズム・グラップス&コミューテーター・ウィス・オブ・クアンドル・アルゲブラス・クアンドル代数のべき等元・自己同型群及び交換子幅です。この論文では可間環状のクアンドルから作られる非結合的な代数、いわゆるクアンドル代数の理論を深めています。群間のような性質を線形化して探ろうとする試みで、特にべき等元や自己同型群、交換子幅という点に注目しています。まずべき等元についてですが、セミラテンクアンドルでは自明なべき等元しか存在しないという予想を検証しています。標数が2ではない聖域において順序付き可間クアンドルの代数には非自明なべき等元がないことを証明しました。また可間クアンドルの場合は長さ2や3の非自明なべき等元が存在しないことも示しています。次に自己同型群の計算ですが、自明なクアンドルの場合は一般アフィン群と同型になりますし、奇数次の2面体クアンドルの場合は可逆な対称巡回行列の群とアフィン群の半直積として記述されるなど具体的な構造を明らかにしています。最後に交換子幅の調査ですが、ここが非常に面白いところです。自明なクアンドルの幅は0ですが、コンピュータを用いて有限帯上の次数8以下の非可間クアンドルを探索した結果、世界で初めて交換子幅が2になる例を発見しました。非結合的な構造の中でこうした具体例を掘り当てた執念が伝わってきますね。9本目はバツルクマール・エヌマーさんによるインバーティブル・リネアープリサーバーズ・オブ・セミポシチベマトリシズ・アディメンション・フリー・アプローチ、反照行列の可逆線形保存写像、次元に依存しないアプローチです。この論文ではあるベクトルを掛け合わせた時に全ての成分がマサになるという性質を持つ反照行列について研究しています。具体的には反照行列の集合を保つ可逆な線形写像がどのような代数的な形をしているのかという予想に挑んでいます。これまでの研究では正方形の行列に限定されていましたが、この論文では長方形の行列も含めて次元に関わらず成り立つことを証明しました。面白いのがそのアプローチです。以前の手法のようにランク1の保存写像に頼るのではなく、反照行列の集合が持つ幾何学的な性質に注目しています。特に反照行列の集合に含まれる最大の次元を持つアフィン部分空間を分類し、それらが写像によってどのように写るかを分析しています。最終的にこの写像が雪政行列と皮膚行列の逆行列の積として表されるということを導き出しました。行列の形を問わずこの条件が必要十分であると完全に特性付けた点は非常に見事な解決だと思います。10本目はニラージ・クマール・マウリアさん、ディーパク・パルさん、ス スミット・クマール・ウパディアイさんによるセオリー・オブ・エクステンション・オブ・コムタチベポアソン・アルゲブラ可間ポアソン代数の拡張理論です。この論文では可間な結合代数とリー代数の構造をライプニッツ則で結びつけた可間ポアソン代数の拡張理論について研究しています。具体的にはあるイデアルを含みその章が特定の代数と同型になるようなポアソン代数を全て分類したいという課題に取り組んでいます。群やリー代数の拡張理論に似ていますがここでは3つの二項演算が絡んでくるためかなり複雑なパズルを解くような感覚になりますね。著者たちは拡張とファクターシステムという概念を結びつけることでこの問題にアプローチしました。ファクターシステムは対称層線形写像や交対写像ベクトル空間の準同型写像からなる6つ組で定義されており拡張の件とファクターシステムの件が見同値であることを証明しています。特に注目すべきは間の中心拡張に関する議論です。イデアルが可間ポアソン代数である場合拡張の同値類と第二個ホモロジー群の間に自然な1対1対応があることを導き出しました。古典的なリー代数の理論をポアソン構造へと見事に橋渡ししており分類のための厳格な枠組みを構築した点に非常に強い説得力を感じます。11本目はマスローからのクロス投稿でショーン・コックスさんによるカプランスキー・クラス&スタビリティ、カプランスキー類と安定性です。この論文ではグロタン・ディーク圏におけるカプランスキー類という概念をさらに強めた一応定常カプランスキー類という新しい考え方を導入しています。通常相対ホモロジー代数ではプリカバーが存在する構築可能類が重要視されますがフラット・ミッター・レフラー化群やドリンフェルト・ベクトル則のようにカプランスキー類ではあるけれど構築可能ではないという厄介な例が存在します。こうしたクラスをモデル理論的な安定性と結びつけたいけれどどうすればいいかという難しい問題に挑んでいます。著者は定常集合や部分的な基本部分モデルといった高度な手法を駆使して構築可能性よりも緩い条件でありながら安定性を保証するのに十分な条件を導き出しました。特にドリンフェルト・ベクトル則が安定であることを兼論的または幾何学的な純粋性の解釈に関わらず示した点は非常に実用的で説得力があります。伝統的なホモロジー代数の道具が通用しない場面でモデル理論の視点から突破口を開いたアプローチには目を見張るものがあります。12本目はマス RT からのクロス投稿でパベル・エティンゴフさんとセリーナ・フーさんによるシェバレー・アイレンバーグ・コホモロジー・オブ・リー・アーリー・レダクティブ・ライ・アルゲブラス・イン・ザ・バーリンド・カテゴリーベルリンデ県における線形還元的リー代数のシュバレー・アイレンバーグ・コホモロジーです。この論文では正表数の世界で定義されるベルリンデ県という特殊な県の中で線形還元的リー代数のコホモロジーがどうなるかを詳しく調べています。もともと複素数体上の半単純リー代数のコホモロジーは外積代数としてきれいに記述できることが知られていましたがそれをこの県の視点から再構築しようという試みです。面白いのは量子化したコスズル複体という道具を使って一見すると消えてしまいそうなコホモロジーが実はある種のホップ代数と同型になることを導き出している点です。特にフロベニウスツイストが関わってくるあたりに正表数ならではの深みを感じますね。結果として古典的なボレルとシュバレーの定理をこの件の設定で拡張することに成功しています。また単純モジュールに対するコホモロジーが消えるという性質も示されており構造のシンプルさが際立つ結果となっています。最後はマス GR からのクロス投稿でカール・フレドリック・ニュベリ・ブロッタさんによるアンドチダビリティ・オブ・ザ・ディオファンティーン・プロブレム・フォー・ワンデレーター・グラップス・アンド・ワン・リレーション・モノイッツ一つの関係者を持つ群及び一つの関係を持つモノイドにおけるディオファントス問題の決定不能性です。 この論文では、係数を持つ方程式系に解が存在するかどうかを判定するディオファントス問題が、一つの関係で定義される群やモノイドにおいて一般に決定不能であることを証明しています。自由群や自由モノイドではこの問題は解けることが分かっていますが、関係が一つ加わるだけで途端に難しくなるという状況は、数学的な絶望感があって非常に興味深いです。著者は、すでに決定不能であることが分かっている構造をターゲットとなる群やモノイドの中にうまく埋め込むエンコーディングという手法を使いました。具体的にはバウムスラグガーステン群に注目し、中心下群や元の正しのべき乗を検出する方程式を巧みに構成することで、整数をこの群の中に表現することに成功しています。またアディアンの定理を活用して同様の決定不能性をモノイド側でも導き出しました。これにより長年の懸案だった一つの関係を持つモノイドにおける決定不能性の存在がついに証明されたことになります。でなわけで、非結合的代数やリー代数からホホモロジー、テンソル、大量子暗号、そして検論まで数理の奥深い世界を旅した充実の時間でした。知的な刺激に満ちたエキサイティングな回でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。